バリアを超える心。バリアを知り、バリアを減らしても完全にそれがなくなることはない。最後に壁を乗り越える力は何か。ここに世界で活躍し、パラリンピックを目指す秦野のパラスポーツ選手がいる。競技、日常の両面から彼を取り巻く心を追った。パラパワーリフティング、市川光則選手。プロフィール。南アナ在住、45歳。日本パラパワーリフティング連盟の強化指定選手 A ランク、 54kg 級。9年前勤めていた製薬会社の倉庫で機器に足を挟まれる事故に遭い、車椅子生活となる。ベンチプレスの最高記録は大会公式で 132kg。 成人男性の平均は 40kg 程度。平塚総合体育館とお台場のトレーニングルームで週3日汗を流す。初めて2年足らずながら世界大会や健常者を交えた大会で輝かしい成績を残している。グッドリフト。大歓声とともに成功をたたえる英字が巨大モニターに映し出された。ほっとした表情にパラのルールならではの緊張感が垣間見える。観客席の仲間にガッツポーズと満面の笑顔を見せると、車椅子で颯爽と会場を後にした。入場の時からすでに誰よりも笑顔でしたよ。かっこ笑い。結果だけじゃなく、出場自体が嬉しくて楽しかったですから。7月にカザフスタンで開催された下肢障害者のパワーリフティング競技大会、ヌルスルタン世界選手権に出場した市川選手。ベンチプレスで 124kg を上げ、国内選手では上位勢の 54kg 級10位となった。メダルを取ればパラリンピック確定だったけどね、とここで満足はしていない。実は2月の全日本選手権で肩に怪我をし、万全ではなかった。今も痛みを抱えている。フォームが悪かった。怪我をするかしないかギリギリの世界。まだ下手な証拠ですね。とはいえ、これまでに国内外で数々の賞を受賞する実力。一方でパラスポーツは健常者のそれほど注目を浴びないのが現状だ。地元でさえどれだけの人が彼の活躍を知っていただろうか。トレーニング仲間が教えてくれたんです。そういうのは自分からアピールしろって。そこで7月の大会を前に、市川さんは秦野市長を表敬訪問。パラリンピックを目指しています、と自ら表に出てマスメディアの注目を浴び始めた。
ライバルを乗り越える。この競技に出会ったのは、一昨年9月に東京ビッグサイトで開催されたフィットネスの展示イベント。君やってみたら、不意にベンチプレスの体験ブースで声をかけられた。今や師と仰ぐパラリンピック2大会連続出場の三浦博史選手だった。やりたそうな顔だなって思って、重いものが怖いと心配していたけど挑戦してくれた。体格がいいし見込みがあると思ったよ。後日市川さんに連絡をした三浦さん。パラリンピックを目指すならまだ間に合うぞ。その一言が迷う市川さんの背中を押した。競技の傍ら、審判員やイベントなどで全国を飛び回る三浦さんだが、合間を縫って平塚のトレーニングルームまで駆けつけ、市川さんを指導した。さらに三浦さんの紹介で、健常者のベンチプレスマスターズ50代世界チャンピオンの高田裕二選手もトレーニング仲間になった。市川君は常にいろんなパターンの練習に挑戦する。 しかもバーベルの上げ下げの合格判定が健常者のルールより厳しいからより繊細で正確、サポートというよりむしろこっちが勉強になるよと高田さん。ゴールが見える、それが自分には向いていたと話す市川さんだが、見えない力も信じてやまない。パラスポーツ選手の脳の研究では、一部の機能が失われた分、残された体に多くの信号が送られて、通常使われない力が出せるらしいですよ。実際ベンチプレスではパラスポーツ選手が健常者の世界記録を超えることも多い。市川さんも昨年11月の県大会で健常者の記録を超え最優秀賞となった。三浦さんからトップを取れとの指令で必死でした。かっこ笑い。初めて先輩たちに一つ恩を返せたかなと。自分の心の壁を乗り越える。事故に遭う日まではクライミングが趣味だった市川さん。クライミングをしている写真があります。その日も練習に行く予定だった。今はもうどう足を使って登っていたか忘れちゃった。一時は引きこもりブクブク太って大変だったと自重するが、当時のショックは計り知れない。同じ境遇になった人に何を伝えたいか、同期のパラスポーツ選手と話すこともある。後天的に車椅子生活になった人の8割が引きこもりになると聞いた。以前の自分のイメージが強い人、プライドが高い人ほど認めたくない、恥ずかしいってなるのだと思う。他人に背中を押されても結局は自分の心次第。ではどうするか。日々の小さなやろうかなを大切に。それが市川さんの出した答え。その言葉には三つの意味がある。みんな日々の生活で小さな後回しを繰り返している。それが大きな後悔に変わるから。二つ目は市川さんと同じく何かに出会うチャンスになるから。そしてもう一つは考え方が前向きになるからだ。ある日突然来た逆境を前に考え方を変えるのは難しい。そのことを障害者にも健常者にも伝えたい。他人との壁を乗り越える。そんな市川さんでさえ競技から離れた日常では尻込みすることが多い。僕のように車を運転する人の車椅子は出し入れしやすいように前輪が小さい。だから小石やたった数センチの段差にも弱く転びそうになるんです。そんな時迷わず助けてくれるのは言葉も通じない外国人ばかりだという。日本人は助ける知識や能力が十分にないと不安って気持ちが強いのかも。できることをお願いするので大丈夫、声をかけてくれること自体が助けになります。障害者への配慮に違反した時の罰則や国民感情も他の先進国に比べて遅れ気味ではと心配する。来年のオリンピック・パラリンピックに向けて外国人の受け入れ対策と同じくらいバリアフリーに危機感を持ってもらえたら嬉しいです。乗り越えた先のパラリンピアン。市川さんは障害者になった自分を視野が広がったと表現する。それまで見えていなかったことがたくさんあったと気づけた。自分は健常者と障害者両方の視点がある。できなくなったことより新しいことに目を向け続けていたい。そんな市川さんの視線は今 YouTube の大会動画でとある選手に釘付け。ヌルスルタン大会で189キログラムを上げたロシアの20代チャンピオンクリブーリャ選手だ。見てください、この腕の太さ、パワー、フォーム、すべてが理想的。解説が止まらない 大会当日も何とか近づこうと追いかけ続けた。はたから見たらストーカーですよ。かっこ笑い。ツーショットも撮れて、今では SNS でつながっています。小さい頃の三つ則はあんなに人見知りだったのにね。今の息子の姿をどこか誇らしげに話すのは母の幸子さん、72歳。私はいい母親じゃなかった。見守っていただけ、と謙遜するが、母は偉大と市川さんは返す。昔から何でもまずは自分でやらせて考えさせてくれた。怪我をして引きこもった時も簡単に頑張れとは言わないでいてくれた。だからやってみようって慣れた。周りの人への感謝を胸に、これから市川さんは大きな壁に挑む。来年2月か4月の大会で8位以内に入ることが東京パラリンピック出場のラストチャンス。絶対に無理とは言わない、と市川さん。市の三浦さんも、50代の自分も活躍できる。やり続けてなんぼの世界。秦野といえば市川と言われるくらい、地域のヒーローになってほしい。過去の自分を見返せ、一緒にパラリンピアンになれたら最高、とエールを送る。最後に、来年のオリンピック・パラリンピックで、何の観戦が楽しみかを市川さんに聞いてみた。スポーツクライミング。まだパラリンピック種目にはないけど、車椅子の選手も活躍していることを知った。研究して、もし将来メダルが取れそうなら、クライミングにも再挑戦したい。やるならトップを目指したいですから。市川さんが世界中の人に満面の笑顔を見せる入場シーンが待ち遠しい。写真が9枚あります。それぞれのコメントを読みます。1、トレーニングルームでバーベルを持ち上げる市川さん。練習はシャフト、棒のみから始め、20キログラムずつ重りを増やしていく。2、市川さんが師匠と仰ぐ三浦博史選手、54歳、東京都、写真左。2012年ロンドンパラリンピックでは9位。2016年リオパラリンピックでは5位。3、ヌルスルタン大会で憧れのクリブーリャ選手、27歳、ロシア、写真左、とツーショットを撮った市川さん。言葉の壁も越えて仲間の輪を広げる。4、スマホで大会の動画を見るのも練習の一環。憧れの選手を前に満面の笑顔。5、わずか2年足らずで受賞した数々のトロフィーやメダル、賞状。6、背中の使い方が甘いと指摘され、最近はゴムチューブを使った独自の練習も。7、健常者のパワーリフティング世界チャンピオン、高田裕二選手、53歳、平塚市、写真右、との練習風景、尊敬し合う中。8、車椅子生活になり、引きこもってしまった時の市川さん。9、パワーリフティングに出会って半年後には屈強な体に。世界大会プレイバック。画像出典 https://youtu.be/_x(XZVYCUVW)。7コマの画像があります。それぞれに、まばゆい光とともに笑顔で入場したヌルスルタン大会の市川さん。上半身の力で車椅子からベンチプレス台へスムーズに体を移す。出場の楽しさにこの時も思わず笑みがこぼれる。台上で 仰向けになるとバーベルをつかみ、入念に上半身の筋肉をほぐす。審判の合図でバーベルを持ち上げ、胸の上に下ろして静止。さらに肘が伸びるまで押し上げる。124kg成功の判定に、この日一番の笑顔とガッツポーズ。とコメントがついています。観戦者もパラスポーツの一員。見て楽しむポイント。パラならではの厳しいルール。バーベルを上げ下げする際、常に床と平行でなければならないなど、健常者の競技ルールよりも厳しい。だから持ち上げてもクリアしたかどうかは審判の判定待ち。結果が出るまでの緊張感に選手も観客もハラハラ。重量決断の駆け引き。選手が挑戦できる回数は3回で、重さは周りの選手や自分のコンディションにより自由に決める。だから上位選手でも難しい重量を申告して相手を揺さぶったり、他選手の失敗を見込んで確実に上げられる重量にしたりと、短い時間にさまざまな駆け引きがある。コーチや選手の戦略を想像してみよう。乗り越えた姿を見よ。東京パラリンピック競技ピックアップ。5つの競技の写真があります。水泳、東海大生に期待。日本がパラリンピックでメダルを量産してきた競技。機能障害、視覚障害、知的障害などの選手が活躍している。現在、東海大学水泳部の浜本淳也選手、大学2年が国体新記録、平泳ぎで優勝するなどし、東京パラ期待の新星と呼ばれている。陸上競技、秦野市民に期待。オリンピックと同様に多くの観客を集める。車椅子、義足、視覚障害、知的障害などの選手が活躍。現在、南アナ在住の筑波大学大学院の千葉のぞみ選手、大学院1年が小柄な義足ジャンパーと呼ばれ、走り幅跳びで世界を股にかけて活躍中。5人制サッカー、日本人初出場。視覚障害のある選手がプレーする5人制のフットボール。フィールドプレイヤーはアイマスクをつけ、音源の埋め込まれたボールをゴールまで運ぶ。ゴールの位置などを伝えるガイドや監督の声も聞きながらプレーする。バドミントン、パラ新競技。東京大会の正式競技となり、注目が高まっている。座ってプレーする車椅子と、上肢障害、下肢障害、低身長の立位に分かれる。車椅子のカテゴリーは、半面のコートを使用するなど、特別ルールが適用される。テコンドー、パラ新競技。東京大会の正式競技となり、世界の競技力が急速に向上している。種目として採用されたのは、主に上肢障害の選手が参加できる距離技、組手。一般のテコンドーとは異なり、頭部への攻撃は禁止。蹴りのみで攻撃する。